皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RP の時間です。2026年6月9日のマス RT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はユシュアン・シエさんとミンシュアン・カンさんによる From Characters to Matrices An Elementary Construction of Irreducible Representations of Finite Graphs 指標から行列へ有限群の規約表現の初等的な構成です。この論文では群の演算表と規約指標さえ分かっていれば具体的な規約行列表現を導き出せるというとても実用的なアルゴリズムを提案しています。通常、指標表からはトレースの値しか分かりませんし、実際の行列を求めるにはかなり複雑な構造解析が必要でした。ところが、この研究ではそれを最適化問題という全く別の視点から解決しようとしています。具体的には、まず生息表現のような大きな表現の中から中心的なべき等遮影を使って特定の指標に対応する成分を切り出します。そこからさらにある関数の値を最大化させるという幾何学的なアプローチでたった一つの規約表現を抽出するわけです。代数的な問題を単位球面上の関数最大化という問題に置き換えた点は非常に鮮やかで驚きました。さらに計算コストを抑えるためにアーベル部分群からの誘導表現を使って次元を削減する工夫も盛り込まれています。対象群の四次対象群を使った具体例でもこの手法で二次元の規約表現が正しく得られることが示されており、理論的な美しさだけでなく計算機で動かす際の実用性までしっかりと考え抜かれた構成になっています。2本目はペンシャンさん、ウェンビンヤンさん、チーシアンジャオさんによるアソシエーテッドバラエティーズオブシンプルアフィネバーテックスアルゲブラスアットラショナルレベル有理レベルにおける単純アフィン頂点代数の随伴多様体です。この論文では単純なリー代数から作られる単純アフィン頂点代数の随伴多様体について新しい一般的な予想を提案しています。随伴多様体というのは頂点代数の構造を理解するための重要な幾何学的普遍量なのですが、これまで整数レベルや許容レベルでの挙動は分かっていたものの、それ以外の有理レベルでは謎に包まれていました。そこで著者たちはメタプレクティック相対という概念を導入し、カバリング相対写像を用いることでメタプレクティック相対の中のニルポテント軌道と元のリー代数の軌道を結びつけるという鮮やかなアプローチをとっています。特に面白いのが頂点代数がクワジリスであるかどうかがレベルの分子ではなく1を法とする値だけで決まるという点です。これはある種の周期的な性質が幾何学的な構造を支配していることを示唆していて非常にエキサイティングな結果だと思います。タイプ A、D、E の具体例で検証され特異点の種類がクライン型などの基地の軌道スライスと一致することも示されており説得力のある内容になっています。3本目はジチェン・ワンさんによるウェイブフロント SETS& ディセントメソッドフォーフィニテクラシカルグラップス有限古典群における波面集合と効果法です。この論文では有限体上のシンプレクティック群や直行群といった有限古典群の規約表現についてその波面集合に含まれる有理べき例軌道を具体的に記述しています。これまで単一の安定軌道からなる構造は分かっていましたが有理的な構造はもっと複雑でどの有理べき例軌道が具体的に波面集合を構成しているのかを突き止めるのが難しいところでした。そこで著者は計算を簡略化するためにべき例軌道を単純な有理べき例軌道へと分解して考える効果法というアプローチを開発しました。ルート交換というテクニックやストーン・フォン・ノイマンの定理を駆使して合成則を証明していく流れは非常に緻密に組み立てられていて圧倒されます。 結果として有利波面集合は唯一の極大有利軌道とその下にある軌道すべてで構成されることが証明されました。さらにルスティヒの標準章を用いた記述やアルビス・カーティスの相対性との関係まで明らかにしています。特にウィッティカーモデルの次元がある種の2の累乗になるという定理を導き出した点は非常に鮮やかな結果だと思います。4本目はマス GR からのクロス投稿でミハイル・ボロボイさんによるノンアベリアンハイパーコホモロジーオブアグループウィズコエフィシエンツインアクロスイドモジュールアンドガロアコホモロジー交差化群を係数とする群のヒアーベル超コホモロジーとガロアコホモロジーです。この論文では交差化群という特殊な構造を係数に用いた群の超コホモロジー理論が構築されています。一番の目的は連結リダクティブ代数群のガロアコホモロジーにおいて第一超コホモロジー集合を関数的に定義することです。これまでコトビッツさんが言っていた研究をさらに一般化してガロアコホモロジーのアーベル化写像をより明示的にそしてシンプルに記述しようとしています。特に注目したいのは交差化群の準動形が準動形写像であるとき超コホモロジー集合の間の写像が全単写になるという定理です。これにより複雑な非アーベル構造をより扱いやすいアーベル複体へと置き換えることができます。この手法を代数群に応用し非アルキメデス局所体においてアーベル化写像が全単写であることを証明しました。コサイクルを用いてこれらの写像を具体的に書き下ろしている点に計算を実用的なレベルまで落とし込もうとする強い意志が感じられます。志村多様体の研究など高度な計算が必要な分野にとって非常に心強い道具になるはずです。5本目は mas.at からのクロス投稿でアレクサンドル・キルバシトさんによるイクイバリアント・コンパクティフィケーションズ・トリビアル・エンベダビリティ・アンド・フィニテ・タイプ等辺コンパクト化自明な埋め込み可能性と有限型です。この論文ではコンパクトリー群が作用する空間上の等辺種図化についてそれが有限型であるための条件を詳しく調べています。具体的には等辺コンパクト化を通じて束を拡張できるかあるいは構造群を広げることで自明に埋め込めるかという視点からアプローチしています。特に面白いのが中立的な作用という概念を導入している点です。これによりある種の束を別の束とテンソル積することで自明化できるという非常にダイナミックな構造が明らかになります。また有限な等方部分群を持つコンパクトハウスドルフ空間上の等辺ベクトル則が経理論的な意味で自明な束の因子になることを証明しています。一方で加算次元のヒルベルト空間内の単位級を使った判例を提示しており等辺コンパクト化が必ずしも有害な等方性を保つわけではないという厳しい現実も突きつけています。理論的な美しさと判例による慎重な検証が同居していて非常に読み応えのある構成になっています。6本目はmas.qa からのクロス投稿でロバート・マクレーさんとクリス・ネグロンさんによるコンプレションズ・フォーノン・アベリアン・バーテックス・テンソル・カテゴリーズ非アーベル的頂点テンソル圏の予感美化です。この論文では頂点演算代数におけるモジュールの圏をより大きな圏へと拡張する手法について論じています。これまでこの分野でテンソル積のような構造を扱うには圏がアーベル圏であるという厳しい制約がありました。しかし実際にはその条件を満たさないケースが多く研究者の悩みだったはずです。そこで著者たちは圏がアーベル的でなくてもフィルター付き余極限という操作を用いて1位に構造を拡張できることを証明しました。まず抽象的な圏論の枠組みを作りその後に頂点演算代数の具体的な設定に適用するという二段構えの戦略をとっています。 特に絡み合い演算子の像が特定の部分モジュールに収まるという条件を丁寧に検証している点に地道な努力が感じられますね。この成果によってこれまで扱えなかった無理数レベルのアフィン代数のようなより広い範囲の頂点演算代数に拡張理論を適用できるようになりました。数学的な制約を一つずつ取り除いて理論の適用範囲をぐっと広げた非常に実用的な成果といえます。7本目はマス RA からのクロス投稿でセルゲイ・グリゴリアンさんによるオクトニオニックストラクチャーオペレーター &ITS ライトスペクトラム8元数構造作用素とその右スペクトルです。この論文では8元数の積だけを使って定義される G2 不変な特別な作用素について詳しく調べています。まずこの作用素の通常のミスペクトルを計算していますが、ここからが本題で8元数における右固有値問題へと踏み込んでいきます。8元数は掛け算の順番が変わると結果が変わる非可観な世界なので、固有値の扱いが本当にトリッキーで読んでいて緊張感がありますね。複素数的な切り口を固定して解析すると残った対称性は SU3 になります。その結果、各切り口において4次曲線と円という具体的で美しいスペクトルの軌跡が現れることが分かりました。この方程式は切り口に依存せず、単位球上のあらゆる方向について考えることで完全な右スペクトルが導き出されます。代数的な構造が幾何学的な曲線として視覚化される流れに非常に心地よい快感を覚えました。8本目はマスドット AG からのクロス投稿でユンヒョンチョさん、ミョンホキムさん、ユシクキムさん、イオンパクさんによるニュートンオカンコブボディーズオブパーシャルフラッグバラエティーズビアクラスターアルゲブラスクラスター代数を用いた部分基多様体のニュートンオクノフ体です。この論文では代数幾何学で使われるニュートンオクノフ体という凸多面体をクラスター代数という強力な道具を使って構築しています。特に部分基多様体の中にあるシューベルト多様体に注目し、ユニポテント細胞上のクラスター構造を利用して多面体を導き出しています。驚くべきはクラスター代数が無限型である場合に互いに等価ではない多面体が無限に存在することを証明した点です。普通一つの多様体に対して得られる多面体は有限個に止まることが多いのですが、ここでは無限の多様性が示されています。この結果をシンプレクティック幾何学に応用し、互いに同層ではない単調ラグランジュトーラスが無限に存在することを導き出しました。単なる計算だけでなく、量子クラスター代数のモノイダル圏による権論的な枠組みを取り入れて非不正を証明するなど、非常に緻密な構成になっています。代数的な構造から幾何学的な形状を無限に作り出すというアプローチには圧倒的なスケール感があってワクワクしますね。9本目はマス RA からのクロス投稿でフイフーさん、イージェンリさん、グイライリュウさん、シャンファジェンさんによるビアルゲブラセオリーザヤンバクスターエクアチオン&レラティブロタバクスターオペレーターズフォージアッソキアチベアルゲブラス総結合代数に対する相代数理論ヤンバクスター方程式および相対ロタバクスター作用素です。この論文では総結合代数という構造に対して体系的な相代数理論を構築しています。ライプニッツ代数やデンドリフォーム代数にはすでに相代数の理論があったのに、総結合代数だけが取り残されていたので、そこを埋めようという意欲的な試みです。まず総結合相代数を導入し、それが総結合代数の真人3つ組と同等であることを証明しています。さらにこの構造を作るための鍵となる総結合ヤンバクスター方程式を定式化しました。対照的な解が見つかれば自然に三角相結合相代数が得られるという流れです。特に面白いのが相対ロタバクスター作用素や前相結合代数を使ってこの方程式の解を効率的に作り出す手法を編み出した点です。 これにより半直積層結合台数の中で非対価な対象階を具体的に構成できるようになりました。最後にはこれらの関係をより高いレベルへと引き上げています。総結合層台数からライプニッツ層台数が導かれることを示し、さらにテンソル積を用いることで Lie層台数を具体的に構成しています。既存の台数構造を巧みに組み合わせて新しい総台数を次々と導き出す構成力の高さに驚かされます。10本目はマスドット QA からのクロス投稿で、シングチャンさん、リビンリさん、インフオチャンさんによるノーツオンガンマインバーリアンツオブフィニテディメンショナル HOPF アルゲブラス有限次元ホップ台数のガンマ普遍量に関するノートです。この論文では半単純ではない有限次元ホップ台数において、モジュールの非遮影的な部分がテンソル積を繰り返した時にどのように成長するかという問題をガンマ普遍量という指標を使って分析しています。普通半単純でない世界では表現を単純な成分に分解するのが難しいのですが、著者たちはグリーン管という枠組みを使い、ガンマ普遍量を小管におけるスペクトル半径として解釈するという解析的なアプローチを組み合わせています。台数的な表現論をバナッハ台数のような視点から捉え直すあたりに非常に大胆な発想を感じますね。結果としてグリーン管の小が推移的融合管になる条件を明らかにしたり、特定の条件下でベンソン表現管の公理を満たすことを証明したりしています。特に表現型が有限である場合にはこのガンマ普遍量がフロベニウスペロン次元と一致するという非常にすっきりとした結論に到達しています。具体例としてスウィードラー台数のドリンフェルト二重体やタフト台数を用いて計算を行っており、理論的な枠組みが実際に機能することを丁寧に示しています。抽象的な普遍量の定義から始まり、最後は具体的な数でその挙動を証明してみせる構成に強い説得力を感じました。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、クリス・ホーンさんによるリアル・アルゲブレイック・バラエティーズ&ゼア・インターセクション・コホモロジー、実代数多様体とその交差コホモロジーです。この論文では特異点を持つ未代数多様体において複素代数幾何学の交差コホモロジーのような振る舞いをする層の複体を構築しています。複素数上の世界ではポアンカレ相対性を回復させる手法が確立されていましたが、実数上の多様体で同様のことを実現するのは非常に難しい課題でした。そこで著者は特異点の解消を通じた定数層の直像から最小の直和因子として取り出すという非常に巧みなアプローチをとっています。特に面白いのがこの構成が単なる位相的な性質ではなく台数的な構造に敏感に反応する点です。例えば3次元空間の円錐を考えた時、爆発によるナオ像が分解不能であることから台数的な構造が結果に影響することが示されています。さらに自旗多様体におけるこの構成が複素基多様体上の多摩パリティ層の件と等価であるという結果まで導き出しており、実数と複素数の世界を鮮やかに結びつけています。実数上の多様体という一見すると扱いづらい対象に対して同来圏の性質をフルに活用して秩序をもたらした点に著者の強いこだわりが感じられますね。さてさて、今日は規約表現から頂点台数、随伴多様体、有限個点群、ガロアコホモロジー、そしてクラスター台数まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを巡ってきました。数学の持つ壮大なつながりを感じられるとても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。